日本のエネルギー政策とかですね、環境政策の本当におかしくなりましたね。まあ、それの一番典型的なものが電気でしょうね。電気がですね、もう環境問題にこねくり回されましてね、本当に電気はひどい状態になっていると思います。まず第一に、何か石油とか石炭とかですね、天然ガスを炊くと、化石燃料を炊くとですね、そうすると CO2 が出て、それで、地球の温度が上がるというですね、気温が上がるというですね、まあ、非常に滑稽な話がヨーロッパからあるわけですね。これは全くの科学的合理性がない話で、特に日本はですね、特に日本なんですが、ヨーロッパは別にしましてね、今ヨーロッパの話と日本の話とがごっちゃになりますとね、誤解を招くんで、まあ、日本の話をしますと、まあ、皆さん中学校で習ってるのでもう間違いはないと思いますが、生物というのは光合成によって生きてるんですよね。植物だけが光合成によって生きてるわけじゃなくて、動物もですね、植物が光合成したものを食べる。それ植物が光合成したものはどういうものかっていうと、空気中にある CO2 をですね、水と一緒に太陽の光を浴びると炭素になるわけですね。この炭素を自分の体にしたりエネルギーにしたりして、まあ生物というものが、命というのが誕生するわけですから、まあ中学校あたりで、光合成を教えるのは非常に大切なことですよね。まあつまりこの地球の命の存在は何によるのかというと、空気中の CO2 と水を使って太陽の光は、まさに自然の恵みですよね。 CO2 と水と太陽の光っていうのはもう生命の源ですから、非常に大切なものですね。まあ、今 CO2 だけは温暖化ガスとか言ってなんかあっちゃいけないとかですね、低炭素とか言って、これももうまあこれほど低炭素社会がいいなんていうほど、僕はね、文化系の人がアホだとは思ってなかったんですよね。だって生物っていう、生命というの、命というのはですね、温暖化ガス CO2 とそれから水と太陽の光で炭素を作る。だからこれでですね、4つでですね、命というものが保たれてるわけですから。それでまあ CO2 が多すぎるから変なことになるっていうのもまた変な話でですね。というのは、もちろん CO2 の温暖化するんですよ。もちろんそれはそうなんですけども、CO2 というのは地球ができた時に 95%、大気中の 95% ほとんどが CO2 だった。だったから、命が生まれた。それから海がある。これが水ですね。ですからまあ海があるので、まあ海はまあ塩水ですけど、淡水だったら蒸発したら淡水になりますけどね。水がある。それから太陽がいつも照っている。そして、それから植物が炭素を作るとですね、それがその生命になるわけですね。ですから、まあもちろん中学校の先生から高等学校の先生なんかはですね、今どうやって教えておられるんですかね。命が大切だとか、命、地球上に命が生まれるのはどうか、それから命というものをどのように我々が考えたらいいのかということを教えるためには、CO2 がすごく大切だ、炭素がすごく大切だということを教えておられるはずなんですよね。ところが世の中は CO2 をできるだけ減らさなきゃいけないとか、低炭素社会とかいうものをやってるとですね、この学校の先生方は一体どういうふうにこれを教えておられるのか、教科書にどう書いてあるのか、まあ昔は教科書よく見てたんですけど、教科書も最近バカらしくなってもう見てないんですよ。それで特にこういった関係の国家試験なんかはですね、全くその自然を破壊するような概念がですね、書かれてるわけですね。でまあちょっと話を戻しますと、まあ CO2 が出ると少し気温が上がりますね。だけどももともと地球の気温というのはですね、上がったり下がったりしながら、だんだんだんだん徐々に気温は下がってきてるんですね。ですから今はまあ正確な言い方がちょっと違うんですけど、第三氷河時代と言ってもいいわけで、哺乳動物が生まれた新生代の真ん中ぐらいからですね、氷河時代、つまり地球上に氷河があるというような時代になりましてね、まあ寒さが少しずつ少しずつ進んでるわけです。だけども寒さとか暑さっていうのは、まあ暑くなったり寒くなったりしますんで、少しずつ少しずつ暑くなったり寒くなったりして下がっていってるわけですね。 まあ、縄文時代高かった、紀元400年ぐらいは、まあ、ゲルマン民族の大移動みたいに冷たかった、中世の温暖期があり、そして 近世の商氷河期があり、そして今その商氷河期からの回復期なんで、商氷河期から気温は少し上がってるんですが、まああと200年ぐらい経たないとですね、平安時代の気温にはならないという状態ですから、だから今非常に急いで温暖化対策を取るという必要はないんですよ。だからもともとですね、地球に埋まってる、地球の下の方に埋まってるですね、化石燃料、石油石炭、まあ石油石炭天然ガスでいつも言うのがめんどくさいんで、まあ石油に代表して言うんですけども、石油はですね、空気中のその当時昔のですね、空気中の CO2 を生物が光合成で炭素にして、その炭素が埋まってるものなんですね。だから今まではですね、地中に埋まっちゃった炭素をですね、元の空気に戻す生物のいなかったんですよ。自然現象もなかったんです。まあ、多少ありますけどね、ごく微量だったんで、CO2 はどんどんどんどんなくなって、そして、炭素の蓄積物が増えていくっていうのが、これが石油なんですよね。ところが人間という非常に素晴らしい生物が現れて、しかもそれあんまり昔から使わなかったんですけどね、木材とかをエネルギーに使ってたんですが、今から約250年ぐらい前から石炭を掘り出して、それで燃やすという、それから120年ぐらい前から今度は石油を取り出して燃やすっていうことになったわけですね。これは非常にいいことなんです、環境としてはですよ。まあ都知事なんか変なこと言ってますけどね、だけど彼女はその歴史とか科学が分かんないんでしょうね。かわいそうに。結局、その、近代というのはですね、地中に埋もれてる炭素を掘り出して、それを燃やすことによって人類はエネルギーを得て、同時にリサイクルをするようになったわけですね。もうこのまま行けば、地上には生物はいなくなるわけですね。それはだって光合成できなくなりますから。CO2 が足りなくなって光合成ができなくなるわけですね。私がちょっとそれを計算しますと、なかなかこの計算難しいんで、もうちょっとちゃんと計算すると違う値が出てくるかもしれませんが、まあ、いずれにしてもあと3000万年。まあ、地球の長い歴史から言えばですね、あと100分の1ぐらいで終わってしまうというのが現状なんです。ですから、まあ、社会がひどく、大きく変化しないんであればですね、地中にある炭素を少しずつ少しずつ燃やしながら我々が文明的な生活をするというのは全く合理的なものなんですね。ですから、じゃあヨーロッパを中心に温暖化やめた方がいいとか、温暖化を防いだ方がいいとか言ってるのはなぜかっていうと、まあ、僕の解釈ではこれはもう完全に政治問題であって科学の問題じゃない、つまり正しい問題じゃなくて、ヨーロッパがですね、アジア、アフリカの発展を抑えるために持ち出している一つのトリックであるというふうに思いますけどね。科学的には全く正当性を主張できませんからね。しかし、そのヨーロッパがやるとですね、これ金に結びついてるんですよ。例えば一番ひどいのは、CO2 の排出権とかね、そういう金に成して、それで儲けようという人たちがいるわけですね。その人たちが、まあ、デタラメを言うわけです。それによって電気をなんか原子力でやろうとかですね。それから原子力ってのは非常にいいんですけど、今危険ですからね。安全な原子力ならもちろん全然いいんですけども。危険ですから。それから、まあ、再生可能エネルギー。こんな再生可能エネルギーって言葉使っちゃいけないんですよ。これ、再生可能なエネルギーなんかないから、科学的に。だけどまあそう言ってですね。しかも変なことには、これでやりますと電気作るのに3倍ぐらいのお金かかりますから、当然電気代は上がるわけですよ。で、今なんか電気代が上がってるから困ってる。これ何を言ってるんですかね。日本の政治も日本の科学も日本の官僚もそんなにアホになったんですかね。だって、石油、石炭、天然ガスを燃やして CO2 を、電気を作るのが一番安いのに、わざわざ再生可能エネルギーとか称して自然を破壊する水力発電とか風力発電とか、それからいろんなことやって太陽光発電なんかもっとひどいですけどね。そして 電気を作って、そして環境を破壊する、電気代は高い、日本は衰退するって、これがね、要するにもう目前のお金だけに目をくらんで、それから嘘をつくことが平気になったってことあるんでしょうね。嘘をつくのも平気と。とにかくまあみんながっていうのは、ヨーロッパが温暖化温暖化って言ってんなら、もうそれで俺の一生だけは金が稼げるよと、まあ、いうことだと思っています。情けない世の中になりました。